毎週マタイによる福音書を少しずつ読んでいます。イエス様が教えてくださっている祝福、イエス様が私たちに与えようとしておられる祝福ってどういうものなんだろうかということを少しずつ学んでいます。このマタイの福音書の5章でイエス様は8つの祝福について語っておられますけれども、先週まで学んだ4つの祝福というのは、低められるものの祝福、低められる、神様の前、また人の前に謙遜であるもの、また悲しむもの、自分の力で上に上がっていくことができないものの祝福を語っておられます。今日から見ていく後半の4つの祝福は、メシア的な人間像、あるいはイエス様に似せられていくものの祝福を語っていると言われています。今日はその中から7節の憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるというところから学んでいきたいと思います。日本語の憐れみという言葉に私たちはどういう感覚を持つでしょうか。普通ですね、私たちは自分が人から憐れまれるのを好まない傾向があると思います。憐れまないでほしいって思うことがあるんじゃないかと思うんです。それは憐れまれるということがある意味で屈服することであるとか、あるいは見下げられることの対価として何かを与えられるっていうこと、まあそのように感じるからじゃないかと思います。少なくとも日本語のイメージっていうのはそういうことなんじゃないかという感じがするんですが、まあもちろん私たちが憐れみを受けることに抵抗を感じるというのは、私たちが高慢だからといえばそれまでですけれども、聖書が憐れむとか憐れみ深いという言葉をどういう意味で使っているかということを知ると、私たち自身憐れみを受けることに抵抗がなくなったり、また憐れみ深いものとなるよう神様の内的なお取り扱いを受けていくことができるのではないかと思います。ここで使われているギリシャ語の憐れみという言葉はエレオスという言葉だそうですけれども、これは本当に困っている人、困窮している人、本当に倒れてしまっている人、そういう人に対する親切や愛を表すものであると説明されています。かわいそうだなと突き放してみるのではなくて、具体的な行動をもってそれらの困窮している人たちの必要を満たす行為のことをエレオス、憐れみというのです。さらにこのエレオスというのは、聖書辞典などを調べてみますと、ヘブライ語のラハミームという言葉とヘセットという2つの言葉の意味を両方、含んでいるというふうに説明してあります。でラハミームというのは、お母さんの子宮ですね、胎を表す言葉、そこから出ている言葉で、母親が自分の体内の子供を思いやる、そういう、愛を表します。イザヤ書の中に、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうかという言葉がありますけれども、ここで言うその自分の胎の子を憐れまないだろうかという言葉がこの言葉なんです。でそれを見ると、憐れむという言葉がかわいそうに思うとか惨めなやつだと思うという意味じゃないということは非常に明らかだと思います。詩編の103編にも、父がその子供を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれるという言葉がありますけれども、やはり父が子供を憐れむという時に、それはかわいそうに思うということではないわけです。端的に言うならば、子供が自分の子供を自分の命と同じように扱う、自分の命と同じように大切にするという意味です。子供が他の子供にいじめられたり、怪我をしたり、ひどい病気にかかったりしたら、本当に親はたまりません。本当に胸が引き裂かれるような思いになります。親の中にはそういう時に本当にどうしたらよいかわからなくなって、パニックになってしまうほどの、そういう場合だってあります。親の子供に対する愛情というのは理性で測れるようなものではないからです。それほどまでに自分の体のように 愛すること、それをこの言葉は意味しています。また聖書は神様の人間に対する愛、このラハミームという言葉は母親の子供に対する愛以上のものだと述べています。さっきのイザヤ書の言葉には、たとえ女たちが忘れてもこの私は忘れないという神様の言葉が続きます。母親は決して子供のことを忘れない。しかしもし母親が自分の子供を忘れるようなことがあったとしても、この私はあなたを忘れないと神様はおっしゃるのです。子供に食べ物を与え、服を着させ、そして危険から守り、怪我をした時には薬をつけ、病気になったら自分の布団に入れて看病するのが親の姿です。神様の私たちに対するこの愛は人間以上のものだと聖書は言っているのです。で、さっきそのアーレミという言葉はラハニームという言葉と、もう一つヘセドという言葉が合わさったような意味だと言いましたけれども、ヘセドというのは不変の愛、決して変わらない愛と訳されます。これは言うならば契約に基づく愛で、神様がアブラハムに対して、私は自分を指して誓う、私はあなたとあなたの子孫を祝福するとご自分にかけて誓われたということがありますけれども、この神様はこの誓いの言葉によって、自分の罪によって見捨てられても仕方がないようなイスラエルに対して、私は決してあなたを見放さず見捨てないと語りかけ、守り祝福の道へと導いてくださるのです。このように憐れみというのは神様の愛のご性質であって、決して耐えることのない愛、変わることのない愛を持って私たちをご自分の体の一部のように大切に取り扱ってくださるという意味です。ですから憐れみ深いものは幸いだという時に、このような神様の愛を与えられ、他の人に愛を流すことができるものは幸いだとおっしゃっているのです。ですからこの愛は心の中の心の優しさとか口先だけないということではなく、イエス様があなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというとき、行いと真実を持って愛することを求めていらっしゃるのです。あなたが自分に対して行うように、あなたの隣人の必要を満たしてあげなさいということです。ああ、なんと祝福されていることかという世界があなたに広がる、私たちに広がるとイエス様はおっしゃっています。イエス様はそれに続けて、その人は憐れみを受けるとおっしゃっていますけれども、憐れみ深いものが憐れみを受けるというのは一体どういうことでしょうか。先ほど、私をお使いくださいという祈りを残したマザーテレサの言葉、そのマザーテレサの祈りを一緒に歌ったわけですけれども、マザーテレサが残した言葉を読むと、このことが非常によく、理解できます。マザーは次のように言っています、祈っています。ここにですね、修法の方にちょっと、抜粋しておきましたので見ていただければいいかもしれません。マザーテレサの祈り、最愛の主よ、病んでいる人はあなたの大切な人、今日もいつも病人一人一人のうちにあなたを見ることができますように、看病しながらあなたに仕えることができますように、イライラと短気な人、気難しい人、理屈に合わないことを言う人、自分の目には好ましく思えないこうした人の中にもおられるあなたを見分けてこう言えますように、我が患者イエス、あなたに仕えることはとても嬉しいと。主よ、このように見る信仰を与えてください。そうしたら仕事は単調、少しも単調ではなくなるでしょう。貧しく苦しんでいる人々の気まぐれを温かくユーモアのうちに受け止め、その人々の願い事を満たすことに絶え間ない喜びを見出すものとなるでしょう。愛する病人さん、あなたがキリストを表しているとすれば、表しているとなれば、あなたは二重に親愛な方となります。あなたをお世話することが許されるのは私にとって特別な恩恵です。神であるお方よ、あなたはイエス、私のお世話する患者の中におられます。どうか私に対しても、一人一人の患者イエスが 忍耐深いイエスとなって、私の数々の落ちたは多めに忍び、あなたの大切な一人一人の病人のうちにおられるあなたを愛し、あなたに仕えようとしているこの志だけを見取ってくださるようにしてください。主よ、今もいつも私の信仰を強め深めてください。私の努力と仕事を祝してくださいと言っています。人にいらないと思われ苦しんでいる人に仕えるなら、それは人に捨てられいらないと言われ十字架につけられたイエス様に出会うことなのだというのです。また病気や怪我の苦しみ、肉体の苦しみに、痛みに苦しむ人のお世話をさせていただくことができるならば、それは鞭打たれ十字架で苦しむイエス様のお世話をさせていただくことだ。乾く人に水を差し上げ、心乾く人と愛を分かち合うことができるなら、それは十字架の上で私は乾くと言われたイエス様に水を差し上げること、イエス様の心の乾きを満たすことなのだというのです。これらの人を自分の体の一部のように愛し、世話をし、使えるとき、私たちはイエス様に出会うことができる、イエス様の限りない憐れみをいただくことができるのだというのです。マタイの福音書25章に次のような言葉があります。新約聖書の51ページですけれども、マタイの福音書の25章に次のような言葉があります。50ページの一番下のところから34節からちょっと読んでいきたいと思いますが、そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたのの、してくれたことなのである。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであるとあります。イエス様を信じるというのは観念的に神学を理解しようとすることではありません。行ってあなたも同じようにしなさいと言われたイエス様の声を聞き、自分の足を動かし、手を動かし、あるいは自分のお金を使って人を助けることなのだとイエス様はおっしゃっています。そこで私たちはイエス様に出会うことができるのです。そしてイエス様の姿が私たちの中に形作られていくようになります。イエス様の憐れみが私たちの中に満ち溢れるからです。このようにしてマザー・テレサは貧しい人々と共に生きるために、彼らに仕えるために、自ら貧しいものとなって彼らを愛し、共に生きるシスターたちを導きました。20世紀を生きた人々の中で最もイエス様に近かった人、イエス様の姿を映したのはマザー・テレサでした。マザーの中にイエス様の憐れみが満ち溢れたからです。私たちは自分自身の心が満たされたら、あるいは喜びに満たされたら、社会的に十分な力を持ったら、あるいは救いの確信を得たら、他の人を助けることができると考えがちです。しかしイエス様は言われました。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、義に飢え渇く人々は幸いであると。心貧しいまま悲しみの中で、あるいは人に癒しめられるような状態のまま、神様の救いと義を求めながら、私たちは同じような境遇にある人々の友となり、 しもべとなり、その人々に仕えることができるものとなることができるのです。その時、人の思いを超えた神様の憐れみが私たちと彼らを包むのです。マザー・テレサの言葉の中に次のような逸話が残っています。数週間前のこと、何日も何日も食べていないヒンズー教徒の家族がいると聞いて、私は米を少々持って訪ねました。私が事の成り行きに気づく前に、その家の母親はもらった米を2等分して半分を隣の家に持って行ったのです。たまたまそこにはイスラム教徒の家族が住んでいました。そこで私は尋ねました。あなたの家族はどうするの？10人もいて、そんなわずかな米ではお腹いっぱいにならないでしょうと言いました。すると彼女はこう言いました。あの人たちもずっと食べていなかったんですと。マザー・テレサは自分の飢えている友達のところに半分お米を持っていった、ご飯を持っていったことについては、それは自然なことだ、当然なことだと思ったけれども、でも隣の人が、自分たちだけでなくて隣の人も飢えているということをこの母親が知っていたということは本当に素晴らしいことだったと言っています。主婦の裏にですね、裏じゃない、表の下の方に自分より他人をという、マザー・テレサの祈りを、引用しておきましたので、ご覧ください。主よ、私が空腹を覚えるとき、パンを分ける相手に出会わせてください。喉が渇くとき、飲み物を分ける相手に出会えますように。寒さを感じるとき、温めてあげる相手に出会わせてください。不愉快になるとき、喜ばせる相手に出会えますように。私の十字架が重く感じられるとき、誰かの十字架を背負ってあげることができますように。乏しくなるとき、乏しい人に出会わせてください。裏ですね、裏に行きまして、暇がなくなるとき、時間を割いてあげられる相手に出会えますように。私が屈辱を味わうとき、誰かを褒めてあげられますように。気が滅入るとき、誰かを力づけてあげられますように。理解してもらいたいとき、理解してあげる相手に出会えますように。かまってもらいたいとき、かまってあげる相手に出会わせてください。私が自分のことしか頭にないとき、私の関心が他の人にも向きますように。空腹と貧困の中に生き、そして死んでゆくこの世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものとなれますように。主よ、私を助けてください。ここ、非常に大切なところだと思います。空腹と貧困の中に生き、そして死んでいく世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものとなれますようにと言っています。私たちをお助けください。主よ、私たちの手を通して日ごとのパンを今日彼らにお与えください。私たちの思いやりを通して主よ、彼らに平和と喜びをお与えくださいと祈っています。私たちは物質の奴隷ではありません。また状況の奴隷でもないのです。それをはるかに超えて働く偉大な神様の子供です。尊厳ある霊的な存在なのです。憐れみ深いものとして生きるとき、この神の子の尊厳が輝くのです。そこに限りない神様の憐れみが注がれ、そこに神様がご臨在くださるからです。私たちが与えるパン、私たちが与える水、あるいは私たちの目の前にいる人々は、インドにいる人たちとは違っていることでしょう。しかし愛に飢えた人がいます。優しさに飢えた人がいます。いなくても良いと思われている人がいる。自分のことをいなくても良いと思っている人がいるのです。自分のことを救われてはいけないと思う人がいる。絶望している人がいるのです。これらの人々、尊い私たちの兄弟たち、姉妹たちの中にイエス様がおられます。傷ついたイエス様、乾いたイエス様がそこにおられるのです。彼らに仕えるに値するものとなることができるように、私たちは祈っていきたいと思います。 お祈りをしましょう。天のお父様、憐れみ深いものは幸いである、その人たちは憐れみを受けると言ってくださっています。天のお父様、あなたの憐れみを私たちの中に注いでくださいますように、憐れみ深いあなたの心を私たちの心の中に注いでくださいますようにお願いいたします。そして本当に私たち自身も苦しむ人々、悲しむ人々、愛に飢えた人々、その中にあなたの姿を見て彼らに仕えることができるものとなることができるように私たちを導いてください。天のお父様、私たちは自分が満たされること、自分が慰められること、自分の思いが満たされることだけを求めてきました。主様、どうぞお許しください。そしてどうぞあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと言われ、言ってあなたも同じようにしなさいと言われたあなたの言葉を本当に心に受け止めて、それを行うことができるものとなることができるよう導いてください。主様、その時本当に私たちの理解を超えたあなたの憐れみ、あなたの愛、あなたのあふれる祝福に私たちは満たされたものとなるでしょう。主様、どうぞあなたご自身が私たちの中にあふれてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。